はい、野江です。それではですね、アイデア増強策の、今日はその3として、まあ、お話を進めてみたいと思います。まあ、テーマは筋と実用性ということになるんですけれども、まあ、最初にちょっとお断りしておかなきゃいけないのは、実はこのアイデア増強策3回で、まあ、完結しようと思っていたんですけど、内容がですね、非常に膨らみまして、どうも4回になりそうなんですね。だから今回で完結じゃなくて、もう1回最後に、一つ山場があるというふうに思ってください。まあ、その第3回目のですね、ところなんですが、まあ、これまでの流れをもう一回振り返ってみると、アイデアを出すためには、まず最初に好奇心の入り口から入っていって、まあ、なんか気のあるものを好んでいくということですね。で、好奇心から入って、その後とことん精神、とことん追い求めていく。そしてその中で、ひらめきが出てくるのをメモしていく、ひらめきを記録していく、そしてさらにその記録をもとに異質結合をしていくということでしたね。で、異質結合まで頑張ったところで、次にボーンと全然違う熟成の期間として旅に出てみようという、まあ、こういう流れが ありましたね。好奇心、とことん、それからひらめきメモ、それから異質結合、そして旅という、まあ、5つの流れを見てきました。で、今日話すのは、まあ、6番目と7番目なんですけれども、まあ、こうやってですね、いろんな形でアイデアを熟成させていくんですけども、単なる思いつきと、それから本物のアイデアは違うということの話なんですね。で、そのために何が必要かというと、筋が必要だというのが6番目になります。まあ、この筋というのは何かと言いますと、いわゆる理論のことなんですね。まあ、別の言葉で言えば論理性のことなんですけども、ちゃんとしたこう理論に基づいたアイデアであるべきであると、この論理の筋道がですね、ちゃんと通った上でのアイデアでなければいけないと。これがまあ単なる思いつきとの違いですね。だからよく素人のまあアイデア商品みたいなことで、まあ、いろんなことをですね、考えたりするんですけれども、意外とあんまり大したことにならない、大きな富を得ることにならないのはですね、一つはこの筋がですね、ちょっと足りないという可能性があるわけなんですね。で、まあ、つまりアイデアはですね、やっぱりこの理論に基づくということなんですが、その理論って何かというと、いわゆる先人がもうすでに発明した物事を学んでおくということになるんですね。いろんな方がこの歴史の中でいろんな発明をしてきまして、そういったものをですね、まあ、全て学ぶのはなかなか難しいですけど、できる限り勉強をしておくということがですね、この理論に基づくときに大事な基礎になります。ですから、これは新しいと思って発明してもですね、実はそれはもう数十年前に別の人がもう発表してましたよっていうようなことがですね、往々にしてあるわけなんですね。だからこれ勉強もせずに思いつきだけで勝負してるとですね、本当効率が悪いですし、やったーと思ってね、ひらめいたーと思ったら、いやそんなのは新しくもなんともないというふうなことになってしまいがちなんですね。例えば私はですね、若い頃音楽を、まあ、作曲をしようとしていて、まあ、ビートルズにすごく影響を受けましたんですけど、ビートルズの特徴はコード進行が非常に変わってるということなんですね。彼らは本当に ちょっと他では考えられないようなコード進行をですね、曲の中に取り入れる。簡単な3分間の、まあ、ポップス、ロック なんだけれども、コード進行が他に全くなかったようなものを作るという、まあ、その発明がですね、非常に面白かったし、そこに影響を受けて、私もギターをつまずきながら、新しいコード進行を一生懸命考えてですね、で、やったーってね、もうあれこれ、何日もいろいろとギターをいじくってるうちに、意外な、組み合わせで、しかしなかなか響きがいいというコード進行を見つけたりするんですね。で、やった発明したと思ってそれを曲作ってるんですけど、後で勉強してみたらですね、もうちゃんと普通の、ジャズの和声の中にそのコード進行がですね、載っていたということがありました。だからやっぱり、過去の積み上げられたものを勉強せずに、ただ、何かひらめいていこうというだけではですね、その創造性は低いということなんですよね。だからまずはですね、できる限りいろんな勉強をしていくわけなんですけど、まあ、それによってですね、まあ、重複を防ぐこともできるし、もっと早く、まあ、いろんな新しいものを見つけるというところに、まあ、到達しやすいということがあるんですね。まあ、例えば、お笑いの世界では、まあ、松本人志という人がですね、お笑いをかなりこの時代を作ってきましたけれども、まあ、新しい、お笑いのパターンをたくさん編み出してきたんですけど、まあ、かなりですね、アバンギャルドなアイデアを次から次に出して、テレビ作ったり DVD 作ったり、まあ、映画作ったりもねしてますけど、その時にですね、まあ、全く新しい笑いを彼はずっと作ってきたんだけど、意外に古典を勉強してたんですね。だから彼は立川志の輔という落語家とか、桂枝雀という落語家の DVD 音声をですね、もう寝る前に必ずどちらかは聞いてるそうなんですね。意外でしたけど。だ古典落語もかなり詳しいんですね、彼は。で、彼の出してくるものに古典落語的なものを、そのままのものはないんですけど、ただそういうものは知ってる。それから、彼はまあ、いろんなバラエティのですね、まあ、コントを作ったりするときに、長い長い企画会議をですね、スタッフと一緒にやるそうなんですね。まあ、その場で発想するアイデアが、他の誰が出してくるやつより、やっぱり松本の出すやつが一番面白かったというね、みんな口々に言ってますけれども、その時に、アイデアが出した後、これ面白いとなった後、もう一回みんなに聞くそうですね。これ似たようなアイデアは他になかったかなと。そうすると、まあそこに今10人なら10人のスタッフたちがですね、まあ、他のコメディアンも一緒にいるわけですね。で、ああ、それ何年か前のドリフのコントにありましたよなんて話が出たら、ああ、じゃあちょっとそれはちょっと変えようというようなことでですね、やるわけですね。だから過去のものをよく知っているということがですね、同じものを被らないものを出せるということにつながっていくわけだし、それからまあ古典落語なんかを知ってればですね、まあ、そのものズバリのアイデアがなくても、何かその古典の中から熟成されて異質結合して全く新しいものがですね、まあ、生まれたりすることがあると思うんですね。まあ、以前島田紳助と松本人志の対談の時に、まあ紳助がね、先輩である紳助が、もうお前は天才だと、松本のことで、つまりピカソの域に達してると、お前の笑いはと、なぜかというと、まあ、すごいアバンギャルドなことをやってるように見えて、実は、オーソドックスなこともやれるだろうと。で、オーソドックスなボケツッコミの漫才もしっかりやれたり、コントもやれた上で、あえてそれを崩していったり、ちょっとずらしていったり、間を変えてみたりですね。それができていると。で、それを知らずに、後から追随する若手たちは、その、お前の変わったところだけを真似ようとしてて、全然面白くないものになってるのは、その基礎のところができてるかどうかの違いなんだと言ってましたね。だからやっぱりピカソという人も やっぱり過去のですね、絵の技術は一応習得していて、デッサンなんかはすごくオーソドックスにうまいんですね。で、うまいデッサンが描ける上で、ああいうふうにあえてその崩していって、なんかわけのわからない抽象的な絵を描くんですけど、基礎ができた上でのこういう変化なんで、まあ、そういったところがですね、一流のアイデアを出していくときに必要であるということですね。だからまあすでにあるものを勉強もせずにこんな発明をしたと言ってもですね、まあそれは大したものにならないことが多いということですね。まあそういうことで、いろんな理論というものをですね、できるだけ勉強しておいた方がいいと思います。ですからまあビジネスの場合で言ったらですね、まあやっぱり私のこのやってるこのネット系のマーケティングは DRM というダイレクトレスポンスマーケティングという手法を使ってるわけですけど、これは過去のトミデンのナビでですね、この間何回かシリーズにわたってやりましたよね。でもちろんあれを使って新しいマーケティングを出して成功者がこれから出てくると思いますけど、過去にあった基礎は一応知った上でやっぱり出した方がいいと思うんですね。だからこれから、まあ、一人ビジネスを始めようとしたり、あるいはスモールビジネスでもっと売り上げを上げようと思ったりする場合は、まずはそのダイレクトレスポンスマーケティングならそういうね、そういうものをちょっと勉強されてみて、まあ、そこには一応基礎的なことは全部喋ってありますので、まあ、そういったものを一回ノートを取りながら勉強してみて、で自分でもちょっとやってみて、その上で新たな発想を思いつくということがおすすめになったりするわけですね。まあこれは DRM に限らずいろんなことにおいてそうなんですが、だからやっぱり長く成功できる人っていうのは大体読書量が多いというのはそこですね。読書量が多いということはいろんな人の発明をたくさん知ってるということになるわけですね。で、そう知った上で、単にノウハウコレクターで終わるんじゃなくて、それをさらに自分なりに、まあ、異質結合するなどしてですね、ひらめいて、付加価値を作っていったときに、まあ、うまくなるということですね。で、まあ、そういう、この、発想の筋、理論ということなんですが、今日もう一つちょっとその筋のところでお伝えしようと思うのは、私が今日本のマーケッターの中で一番力があると言ってもいい人がですね、実は今年の1月まで USJ で指揮を取っていた森岡剛という人なんですね。で、この人はですね、まあ、去年このトミデンドナビのコンテンツで USJ 実況中継というのをはね、やってまして、私が実際に USJ に行って一日そこでいろんな場所を見ながら発想したことを言ってますけど、もう一回聞いていただければ森岡剛のことを何度も言及してるはずですね。だから森岡剛の仕事を見に USJ に行ったというのがあの時の私のテーマだったわけですね。で、この森岡剛という人は、まあ、USJ のジェットコースターを後ろ向きに走らせるっていうアイデアを出したりしてね、一躍有名になって、まあ、その後、いろんなことを、やって、まあ、ハリーポッターのですね、ものすごくお金をかけた、一つの、アトラクションのエリアを作ったりして有名になりましたけども、この方がですね、アイデアについてもやっぱりこの筋のことを言ってるわけなんですね。だからこの人は、まあ、様々なアイデアを考え出して、もうほとんど全て当ててきた人なんです。で、まあ、それはもう本当に、ゾンビがいきなりハロウィンの時にですね、USJ の各地に現れて、その観客を驚かせることで大ヒット飛ばしたりですね、あるいは、まあ、街角を歩いてる普通のお客さんがいきなりなんか楽器を持ってきて集まって、そこでこのジャズのフルバンドが始まると、 別々に見えた観客が実は仕込まれていて、いきなりそこで、コンサートが始まるみたいなこともやってですね、サプライズで成功したり、まあ本当にいろんなことやってますね、ジェットコースターを上から吊り下げる形でですね、あれプテラノドンだったかな、なんかそういう吊り下げる形の逆発想のジェットコースターで5時間待ちを作ったりですね、まあアイデアを次々に当ててるんですけど、この人がアイデアを出すときにはある種の理論を使っていることをですね、知っていただきたいんですね。で、どういう理論かというとですね、つまりイノベーションフレームワークと彼は呼んでるんですけど、ある方の考え方の枠を持ってるわけなんです。で、どういう枠組みかというと、まあ、大きく3つありまして、1つ目はまず目的をですね、明確にすると。だから今から自分が思いつきたいと思っているアイデアは一体何を実現しようとしているのかという、まず目的のところを徹底的に考えるという、ここをまず決めてしまうと。だから実際にアイデアを出すのはもっと先の話ね。まず何を思いついたらいいのかということからまず決めていくというのがですね、一つ目なんですよ。で、まあ目的をですね、決めていくわけなんですけど、例えばですね、まあ彼は USJ に入社した頃、もうすごく観客動員が低迷していて、もう全然こうディズニーランドに勝てない、ディズニーリゾートに勝てないという状況だったので、なんとか巻き返さなきゃいけない。しかし資金はあんまりない。まあこういう段階だった時にですね、何を考えつくべきなんだろうかという時にですね、まずこの人はですね、観客の動員を、まあ、年間の動員をですね、とにかく1000万人まで、まあ、上げるべきだと。で、上げられるという、まあ、こう見通しをつけたわけですね。まあ、その時確か600万人だったかな、まあ、その程度だったと思いますけど、1000万人まで上げるためのアイデアがこれから欲しいんだという、まあ、こういう目的をですね、まず設定したわけですね。とにかく今から2倍とは言わないまでも、それに近いぐらい動員を上げていかなきゃいけない。そういうアイデアがこれから自分に欲しいんだということですね。で、この目的を明確にすると、やるべきことがかなり絞られてくるわけです。で、次に、目的の次に必要なのは、大掴みの戦略、アイデアの方向性で、つまり、まだ細かいアイデアにはいかなくていいんですけど、これぐらいの劇的に人を増やすためにはどのあたりを狙えばいいのかということをですね、まず大掴みに方向性だけ考えるわけですね。で、その時にいろいろ調査した結果、まあ、USJ にはですね、圧倒的に子供連れの客が少ないということが調査で分かってきたわけなんですね。まあ、当時映画のテーマパークということでしたから、まあそういうところに集まる人というのはですね、ディズニーに比べてももうちょっとこうハイブローの人っていうかですね、もうちょっと知的な大人が割と来ていたわけで、大人の女性とかがメインだったんですね。でもそれだけだと到底2倍近く上げることは、動員を上げることはできないので、足りない、これはもうすっぽりと子供連れのファミリー層が抜けていたということですね。だから何をすべきかはまだわからないけれども、とにかくこのファミリー層をもっと集めてくるというところにですね、照準を絞るべきであるというようなことを考えているからです。まだアイデアそのものも考えてなくて、だいたい大きな方向性、フレームワークからまず決めていくわけですね。で、その時にさらに考えたことは、とにかく今一番問題になっているのは、USJ には子供連れを連れていけない、子供連れていけないみたいな、なんかこう、違ったブランドイメージがついちゃってるので、これをひっくり返さなきゃいけないということをまず考えたわけですね。このレッテルをとにかくまず剥がして、 USJ には子供連れていけるんだというこの認知をですね、もうひっくり返してつけなきゃいけないということですね。それからお金はそんなに使えないとかですね、すでにあるものをなんとかうまく利用しながら、なんかやっていかないと、そんな新しいものにどんどん投資できるほどですね、資金潤沢でないと。 まあいうふうなことがですね、大きなフレームワークとして決めていったわけです。で、その結果、それからずっと考え続けるわけですけど、とにかくやっぱりファミリー層を呼んでくるときに、まあ、これまで負のイメージがついてるわけですから、そんな一つのアトラクションを子供向けに作ったところで、そんなこれまでのイメージは消えないだろうと。だからやるんだったら、もう一エリア全部をこう、子供、ファミリー向けにした、一つのですね、エリアそのものを作らなきゃいけない。これでまあ、彼はユニバーサルワンダーランドというですね、子供向けだけのエリアを作ることをまあ決意するわけですね。でもまあ、新しいキャラクターをですね、作ってくるほどのソフトにお金もかけれない。ということで、すでにありもののキャラクターで、非常に人気のあるもの。スヌーピーとか、あるいはキティちゃんとかですね。あと、セサミストリートのなんかのね、モンスター、ね、それも人気があったんで、この3つぐらいのキャラクターを全部一箇所に集めて、まあ、いろんな、子供向けのエリアを作ろうじゃないかということですね。で、これは実際に私が USJ 実況中継で、開始から10分後ぐらいからですね、ユニバーサルワンダーランドに行って、そこでの気づきを話してますので、まあ、改めて聞いていただけると面白いと思うんですけど、そこで私が見たものは、あんまりお金をかけずに子供たちが一日中過ごせるための様々なアイデアでしたね。だから、なんかすごくお金のかけたね、アトラクションじゃなかったですね。柵を作った中に大量の風船を入れておいて、そこに子供たちを遊ばせると、もう子供たちは喜んで一日中遊んでるみたいな場所で作ってましたね。大きな風船のエリア、それから小さな風船のエリアも人気がありまして。だから子供というのは、まあ、アトラクションを見れば嬉しいというだけじゃなくてですね、なんかずっとこう自分たちで遊べるところが欲しかったりする。で、子供、親たちはそれをどっか近場のテーブルと椅子で飲み物でも飲みながら、なんか事故が起きないように見守れるスペースがあればですね、そこで長時間の滞在できるような、そういうスペースをですね、いくつか作ってました。で、表のところにはこのキャラクターたちがですね、ぬいぐるみを着て、まあ、歌を歌ったりして、まあ、子供たちを喜ばせる磁場を作ってるみたいな感じでしたかね。まあ、とにかくそういうですね、ワンダーランドを作った結果、これ劇的にこの時、観客動員が上がってるんですけれども、これもやっぱりこう筋からまず発想したということですね。まず大きな目的を決め、その後、戦略を大掴みで決めておいて、そこまで決めた上で、さあ、じゃあとにかく、ね、従来のイメージを覆すぐらい子供たちが集まることさえ思いつけばいいんだと。しかもお金はあんまり使えないんで、お金使わなくてもやれることのみ、ここにこう、ま、ね、アイデアを出すフィールドを絞っていってるわけですね。これはまあ、野村監督で言ったらですね、打つところに山をかけて絞ってるわけですね。もう自分は器用なバッターじゃないから、長嶋みたいな天才バッターじゃないから、とにかく自分はもう、内角の高めのボールならボール、そこのストレートにもうボールを絞ってですね、ここだけを待ってるみたいな形で。ここさえ打てばいいんだと。いうようなことでですね、しかもこのピッチャーは必ず、第1球目にここを投げてくる可能性が高いとかですね、いう山を張っていって、相当結果か、あの人は、そんなに器用じゃないにもかかわらず、三冠王を取ったりしてるわけですね。だからまあ、この、まあもう一回、森岡剛に戻ると、自分は一体どういうアイデアが欲しいのかというフレームワークの方から先に埋めていって固めていって、もうこの辺思いついたらいいんだという畑をだいぶ固定した上で初めてアイデアを考えていくということですね。まあそれでもあの人は、そのアイデアを出すためにですね、もう USJ の園内を歩き回って、まあ、とことん追い求めてですね、アイデア出る前が一番苦しいって言ってましたけど、まあ追い求めた上でついにやったーってひらめきを出すタイプではありましたけれども、まあでもこういうふうにですね、理論を最初に構築していくということですね。まあ私自身がですね、この筋を使ったアイデアの発想を、 やった実例ですけど、まあ、例えばその筋っていうことをですね、まあ、研修でも教えていたアイデア増強法という研修をやったときに、ですけど、まあ、ある時間帯でリラックスをしてもらう、リラックスタイムを作る必要があったんですね。できる限り受講生をリラックスさせる必要があったと。まあ、その後、インスピレーションを受けやすくするという流れがある前段階の作りとしてでもあったわけですね。で、どうやったら受講生をこれまでなかったぐらいの深いリラックスに誘うことができるだろうかと。まあ、1対1じゃなくて、1対多でそれをやらなきゃいけないというときに、私が使った筋としての、理論はですね、言二尾絶身意という、まあ、仏教でいう六根清浄というですね、6つの感覚器官と言われている、こういう理論を使ったんですね。言二尾絶身意というのは、言は目ですね。耳尾ですか、耳、鼻、そして舌、で、絶身の身は身、体の感覚。意というのは、まあ、認知能力ですよね。で、この六感を全部刺激、リラックスする方向に刺激していくと、相乗効果が生まれて、これまでですね、一つか二つやって、リラックスしていた次元をはるかに超えるんじゃないかと。まあ、こういう仮説を作ってですね。それでまあ、その時間帯で、6つの刺激をですね、構築していったわけですね。だから、目に関しては、研修室をですね、ちょっと、間接照明的にまあ、ちょっと落としていって、まあ、ちょっと、ね、目の刺激を落としていきながらリラックスを作れるようにして、さらに、まあ、海辺の、映像をですね、前のモニターで流すなどして、目の刺激でリラックスをしてもらう。それから耳の方は、波の音ですね。波の音はやっぱりリラックスできる。波の音とか清流の音、これを工夫して、まあ、さらにリラックスにふさわしい音楽をですね、私自身たくさん CD 買い込んできて、その中でこれだと思うものをですね、まあ、トゥーツ・シールズマンの、ハーモニカを元にしたね、ハーモニカとオーケストラの音楽を採用しましたけど、まあ、そういった音楽も工夫する。それから花ですね。これはアロマを焚いて、アロマを研究している人がですね、受講生の中にいて、その方の提供も受けて、アロマを焚いてですね、香りの方も工夫する。オリジナルのアロマを作ってもらいました。リラックスするためのものですね。それから舌。これはですね、まあ飲み物ですね。これは人数多いときはちょっとやれなかったんですけど、まあちょっとこうね、好きな飲み物を飲んでもらおうということで、そういうものを用意して、傍らに置いてやってもらったりもしました。それから体の方は、これは今までずっとね、机に座ってもらったのを全部取っ払って、床に寝てもらうという、これ、研修としてはかなりこう、イレギュラーな体験になるんで、まあ、ここでみんながですね、刺激を受けて、すごくリラックスできました。枕みたいな、まあ、座布を、座布といってね、座禅に使うものを枕にしてもらって、床に寝転んでもらうという。そして、胃の方は、リラックス、ね、を元にした、ゆとりのひとときということをね、詩を朗読させてもらったり、ということで、これ全部掛け合わせるとすごいリラックスに入っていったんですね。まああまりに気持ちよくて、短時間で、ね、眠ってしまう人もいましたけど、まあそれもいいでしょうということで、短い時間に急速にうわっとリラックスさせることに成功をしたように思います。これなどがまあ、単にですね、なんかひらめきだけを使うんじゃなくて、ある筋を使ってそこからちゃんと発想していく。で、後でそれを解説しようと思ったら、ちゃんと理論だって、筋道だって話ができるようなものですね。で、そういったものを、作るためには、まあ元に戻りますけど、やっぱり様々な勉強がやっぱり必要ですね。知は力なりなので、いろんなことをよく知っていて、これは使えないだろうか。この理論はひょっとして応用できるんじゃないだろうか。というようなことをですね、常日頃から考えていることが大事だと思います。 だからこれがまずアイデア増強策のための6つ目のポイントでですね、筋を大事にする、この筋の良し悪しというものをよく見てですね、正しい理論の上でアイデアを出していくという、これがまあ6つ目でした。そしてまあ7つ目はですね、何かというとこれが実用性なんですね。つまりアイデアには実用性が必要です。やっぱりこれは何のためにやってるのかというと、富を得るためにこのアイデアを出してるわけですから、ですからやっぱり実際使えないと始まらないんですね。アイデアは面白いけど、それは実際に実現できなかったりしてはいけませんし、ね、コストがかかりすぎて結局できなかったっていうようなこととか、詰めが甘くてアイデア倒れで終わってしまってはいけないわけですね。だから実用性というものを大事にするんですけれども、それはこのビジネスにおいてはもう取りも直さず、ちゃんと商品化できるかということになるわけですね。ちゃんと商品化できて、ちゃんと収益が上がるものとしてまとめることができているかどうか、これが必要ですね。で、これをやるときにまたですね、これは様々なブラッシュアップが必要にはなってくるわけなんですね。アイデアは面白いんだけれども、それがちゃんと採算が取れて、ちゃんと自分たちで作ることがちゃんとできて、たくさんの人がいるならたくさんの人向けにちゃんと提供ができて、しかも利益がちゃんと上がってくるものに仕上げていく必要があるわけなんですね。で、このまあ実用性のところに入るときに、やっぱりビジネス的な考え方ができないとうまくいかないんですよね。だから往々にしてですね、芸術家肌の方がアイデアを勉強したりアイデアを出した場合は面白いものはできるんですけど、最後のこのフィジビリティが足りない、実現性が足りない、実用性が足りないということに結構なりがちな場合があるんですね。まあ、例えばそうですね、私が知っている芸術家肌の人、男女の2人がですねコラボして、まあ、ある会場、小さな会場を借りて、まあ、その人たちはある程度 SNS で発信してたから、まあ、ファンとしての読者がいた人なんですけど、で自分たちのお気に入りのちょっとマイナーな映画の上映会を開いたわけですね。で、まあ、そこに誘うために、まあ、いろんな解説を SNS でしたりしてました。だから発想は面白かったんで、結構それなりに人が集まったと聞いてるんですけど、ところが実際蓋を開けてみたら、その運営のところがですね、結構手抜かれが多くて、まあ、なんかこう DVD を入れようと思ったら、まあ、前の日に行ってちゃんと実験していなかったのか、実際備え付けの機械じゃうまく DVD がこう、上映できないってことになって、なんと慌てて1キロぐらい離れたヨドバシカメラまで行ってですね、機械買ってきたりして、その間も1時間ぐらい観客待たせたりね、まあ、してるわけなんですよ、だからまあ、終わった後なんかね、もう手抜かればっかりで2人で大笑いしましたって言ってるけど、まあ、大笑いしたのはいいけど、集まったお客さんにとってはいい迷惑ですよね。で、まあ、おそらく二度ともう、その人たちが企画したところに、その人ね、来なくなると思うんですよ。だから、この辺はですね、やっぱり、最後の実現性のところの詰めが甘いとですね、アイデアは良くても、まあ、ちゃんとお金にならないということになりますよね。ですから、つまりアイデアはですね、まあ、発想がすごく大事だし、ひらめきが大事だし、意思結合が大事で、他にないものを作っていくという、こういう段階を経てくるんですが、ここと最後のこの実用の段階で手を抜いちゃいけないんですね。これがまあ、戦略に対する戦術の面と言ってもいいんですけれども、細かいところに手を抜いちゃいけない。神は細部に宿ると言いますけれども、細部のところをちゃんと作り込まないと、最終的にお客さんを喜ばせるものにならないんですね。だからまあ、頭のいい人がまあ戦略でヘッドアレンジだけでやった場合に意外にうまくいかないのはここですね。 実際はこう叩き上げの人たちが現場でしっかり作り込んだものでないとなかなかお客さんを鳴らせることにならない。アイデアの最後の出口のところはこの実用性を作り込まないといけないということを知っていただきたいと思います。まあ、例えば私で言うと、まあ、さっきのこのアイデア増強法のところで言うとですね、まあ、ちょうどその旅のフェーズの企画の時に、まあ、前回も言ったように朝の5時半からですねマイクロバスに乗って、非日常の時間帯に非日常な旅をしてもらって、そこでこうこれまでなかった発想を出してもらうという、これなかなか着眼点良かったと思うんですが、でやったんですけど、まあ、細部もですねやっぱりそれなりに作り込みはいたしまして、うん、まあロケハンもかなり綿密に相当ロケハンをやってですね、宇都宮でそういう非日常の旅を味わえるところをもう何箇所も何回もロケハンに行って、とうとう、まあ、奥日光の中禅寺湖畔にちょっと人が来ないようなリゾートホテルを発見して、まあ、ダメ元でホテル側と交渉したら朝の時間帯にこの食堂で食事してもらっていいの、それからその後庭を散策する OK を取りましてですね、まあ、ここで交渉をしっかりやって、でしかも、まあ、研修というのは月に何回もやりますけれども、まあ、マイクロバスどうするんだというと、まあ、うちの研修所に、駅とか研修所の間をこう運行するマイクロバス持ってたんですね。だからすでにある資源を活用しようということができたわけで。で、ちゃんと、ドライバーもうちの職員で何人かおりましたんで、まあ、そこともちゃんと提携して、朝の5時半から、ね、運転してもらうということも話をちゃんとつけて、フィジビリティも確保した。だからお金は特に、バスをチャーターするお金は別途いらなかったんですね。すでにある施設を使った。それから、バスで、その奥日光まで行く間、1時間ほどの間を退屈させちゃいけないということで、その間もしっかりシナリオを作っていきまして、そこで、まあ、私自身がバスガイドをやって、そのソフトもだいぶ作りました。そこで、折に触れて、まあ、この間話したように松尾芭蕉の話をしたり、創始の話を入れたりしながらみんなをですね、異次元の世界に誘っていくような、そういうバスの中でのソフトも作りましたし、音楽もそれように、考えたと。それからまあホテルにまで行って食事を取った後はもうホテルが抜群のロケーションだったんで、まあなんて言うんでしょうかね、清流、ホテルの中を流れてる清流のところでもニジマスが泳いでたりするわけですよ。だからもう透明なね、水の中をニジマスが駆け巡ってるのを見たりするとやっぱり刺激されますよね。それからまあ中禅寺湖も、ね、看板のないホテルの中の中禅寺湖の桟橋に立てば、まあ、本当にね透明度の高い目の前を雲が流れてるようなね幻想的な風景に出会えるわけでして、それからまあ帰りのバスの中でのソフトもですね、まあそれなりに工夫して、つまり研修といったら時間のサービスですから、5時半に起きてバスに乗り始めてから、帰ってくるのが昼の12時でしたね。で、着いたらすぐ昼食取れるような時間帯に帰ってくるまでの、何時間ですか ?6 時間半ぐらいの時間をずっとプロデュースしました。まあ途中のホテルでみんなが散策してもらうときはもう自由にしてもらったんですけど、それ以外の時間をかなり作り込みましたよね。だこの辺はまあやっぱり相当実用性に向けて、練り込んだ部分じゃないかなと思います。まあそれは一例なんですけれども、あらゆるアイデアに関して商品化するときには最後の仕上げのところを手を抜いてはいけないわけですね。ですから例えばアップルのスティーブ・ジョブズの作った iPhone なんかもですね、まあ、アイデアとして、電話とそれからその iPod とそれからそのインターネットとの接続機械3つをこうね一つの機械の中に結合しちゃうっていうアイデアが秀逸だったんですけども、 でも最後の仕上げのところにものすごく手をかけてて、あのスティーブ・ジョブズっていう人は自分で使ってみてですね、使い込んでみるわけですね、自分の製品を。で、自分で使い込みながら電話をかけたり、好きなビートルズとかボブ・ディランの曲を自分の iPhone の中に入れてみて何度も聞いてみたり、だからユーザーとして使ってみて、で、気になるところを全部潰していくわけですね。なんでこのホームボタンにボタンが2つもあるんだと。ね、2つもあったら分かりにくいんじゃないかと。だからこれ1つに絶対すべきだと。技術者は無理です。いや、無理なことはない。なんとかやれと。限界突破せよと。いうことで、まあ、ここでちゃんとこう妥協せずに、最後ホームボタン、とうとう1つにできました。よっしゃーということで、このね、マニュアルのいらない、誰にでも使えるシンプルで、しかもスタイリッシュな、そういう iPhone を作ったわけですよね。で、最後の、この、爪のところがやっぱり Apple は強かったですね。スティーブ・ジョブズが亡くなった後、私の目にはかなりその爪が弱くなったように思いますけれども、ジョブズが生きてる頃の最後の爪は本当に、徹底していました。まあそういうことで、実用化して本当にヒット商品 を作るときには、最後戦術のところまで手を抜いてはいけないと。で、この最後の実用化のところは、もうコツコツやる。忍耐と粘りが絶対必要なんですね。だからアイデアを出す段階ではですね、むしろあんまり細々したことにとらわれずに発想を自由に広げていく思いつきが大事なんですけれども、最後のこと実用化に至っては一個一個丁寧に課題を潰していくみたいな、こういう細々した部分が必要ですね。だから川の上流から川下まで行く部分のまあ最後の実用化のとこは川下の方に当たるとこでしょうけれども、そこもしっかりと作り込んでいく。そういったものがですね、お金の取れるアイデアにするためには必要だと思います。だからまあ本当は時間をかけたいのはこの最後の作り込みの部分なんで、あんまり最初のアイデアのところに長く長く時間をかけすぎるべきではない面があるんですね。だから、すでに人が、出してるアイデアをですね、勉強することによって時間短縮する。そのアイデアの中で採用できるものがあったら、もう採用することによって時間短縮できるわけですね。あるいはその、さっき言ったフレームワークを作ることによって、目的を明確にすることによって、時間を短縮して、なるべくこのアイデアの戦略部分までドーンと作っちゃって、最後のですね、この仕上げのところにじっくり時間をかける。で、この時間をかけるの、時間さえちゃんとかけることができれば、この最後のブラッシュアップはなかなかやりがいのある仕事だし、面白いので。やっぱり最後、ね、プラモデルを作るときでも、最後だんだんね、最初は形が全然わかんないんだけど、最後大体の形ができてですね、もう戦艦ヤマトならヤマトができた後、細かいところを仕上げていくのって楽しいですよね。そういう喜びもありますので、だからこのアイデアには実用性というものをですね、しっかりと作り込んでいく必要があるということです。だから今回はまあ、筋と実用性について話をしましたけど、筋のところは、すでにある理論をしっかりと勉強した上で、理論に則った上で、先人の発想を大事に尊重した上で、新しいものを作っていきなさいと。それから、実用性のところは最後、お客さんの目に触れるところですから、お客さんと接するところなんで、ここは手を抜かずに、しっかり作り込んで、銭の取れる、アイデアにまで仕上げていく必要があるということをお話しいたしました。これがまあアイデア増強策第6番目7番目の筋と実用性に関する話でした。何かの参考になれば幸いです。ありがとうございました。